それでは、ジュンのカリンジュンに聞くと。3週分、こう、溜まってしまいましたが。
お互い、
バタバタしておりまして、バタバタしておりましたが、でも、あれですね、じっくり見返すいい時間でもありましたね、この。
確かに、そうですね。
はい。このタイミングは。まあ、これぐらい溜めてみると、俯瞰できますね、うん、やっぱり。うん。
そう、明星学院大学と第一テレビの話がそろそろ交錯しそうな3週間になりました。
そうですね。まずはこう大きく言うと、その、はい、あれですね、13の方がその、タムケンプロ問題解決という。
そうです。
タムケンプロ問題解決。
テレビ局の社内政治がですね。
うんうんうん。
どういうふうな決着、最強の札は、社外にあったっていう、うん、そういう。
これって、民放だからっていうのをすごくこう、意識した決着ですよね、これね。
そうですね。
生島さんも元白報道社員としてはこう、ピタリとくるこの、はい、箱根駅でそのものを扱ってる白報道出身としても、ピタリとこう来る、こう。はい、スポンサーのご意向っていうのをテレビ局員がカードとして使ったっていう、これ、はい、素晴らしいこのアイデアです。
編成としては、代理店に話を通しておいてほしかったです。
なるほど。先に。
先に通し、代理店に通しておかないと。というのは感じますね。
なるほど。
嬉しくなっちゃって、そういう感じか。
だから、編成は、関係性としては、その、何ですかね、その、営業部門とはちょっと離れたところに、こう、ありますから、
そうですね。
でも、さらに制作っていうのが、さらにそこから、さらに遠いところにいますっていう。うん。制作、まあ、編成、営業っていう。
合わないよね。
合わないですね。一番遠いはずの、制作の人間が、営業部門の話を取り付けてきたってあたりに逆転のストーリーがありますね、今回ね、これ。
そうです。その辺は、業界の人の方がちょっと楽しめる構造に。
楽しめる。お前、いつの間にスポンサーの方にと。なるほど。
そうそう。
でも、これは、なんとなく空気としてわかるのが、その箱根駅伝っていうものが、うん。要は、スポンサーもずっと変わらずに、毎年、こう、多分その現場で集まってるのは、その、札幌ビールの方であり、なんとかビールの方であり、制作の方であり、でも多分制作とスポンサーが直接話せる機会が、まああるんだということでもありますよね。うん。あと、
まあ、長くやってるとそういうのは、ありますよね。
うん。例えば緊張の CM とかそんな感じがありますよね。なんかもう。ディレクターの人と。
ラジオとか
なんか。うん。もう、びっちりと一緒にやってるっていう感じがありますし。なんかその場で OK ですっていう、こう、取り付けるところがある。うん。
そういうのを思うと、12月10日の、エントリーメンバー発表の後の懇親会の重要性もなんか分かってくる気がします。
そうですね。懇親会での、ビールを飲みながらと。うん。
そうです。
うん。で、あと、ワインがあったとしても、系列のワインがこう並んでるという、こう。
そうです。札幌ビールさんが輸入しているというやつですよね。
やつですね。それがまあ、こうなので、こう、どんどん飲んでくださいという、こう、パンパンパンパン開いて、こう、うん。そしてその。
の皆さんはちょっとピンとこないかもしれませんが、エントリー発表が、恵比寿で必ずあって、21人の監督が居並んで、なんか答えて。
恵比寿ガーデンホール。
で、お得意先もいるし、代理店さんもいるし、制作者もいるし、僕のような書き手もいるという。
いると。すべてが一度。
話をしてもいい。
一度集結するっていう場所があって。うん。で、エントリー発表があった後、その後の監督トークバトルに残る監督はそのままいて、で、その裏では、懇親会が行われてて、で、こうビールをどんどん飲んで、もう監督とかいろいろ、人もこう、入り乱れて取材もなんか、はい、ね、囲みみたいなやつも誰でも聞いていいみたいな感じの空気があって、うん。
コロナで亡くなったのがとても残念なんですけど。
そうですね。うん。
復活してほしいな。
あの、ビール飲みながら、今年も始まりますな、みたいな空気で。で、監督トークバトルの控室では、もう、あの、監督にどんどんどんどん継がれていって、上機嫌になった赤ら顔の監督がトークバトルに出てくると。で、そこで、あの、方言があると。うん。
飲んでから言ってるからね。
そうですね。飲んでから言ってるって。うん。
すごいです。
うん。
監督たち。
監督たち。
あ。で、まあ、あの、今回の、
うん。
明星学院大学では監督交代が
行われ、うん、そうですね。うん。その次号に、次号ですね。次号です、次号です、うん。
新監督はもうとにかくあの、うん、学連の監督としてあの、力量を見せようとしているという。
うんうんうん。で、一方でそのチームマネージメントも、あの、やってるってあたりもちょっとポイントですね。なんかね、なんか一気にその学連のその箱根駅伝のやり方の方に行くかと思ったら、とりあえずそのチームが空中分解しそうにあるっていうのはなんとなくその監督も指してるわけで、うん、海さんも指してるわけで、その中でこう皆さんの実践に任せますと言いながらも細かなメニューを出すってあたりに、こうちょっと素晴らしさ。で、しかも、もうすでに、その名前がケイトってこう計画のケイトに入ってる。シム、シム、シム、シム、シム、シム、シム、シムの名前が、もうまさにそういう人を当て込んでるってあたりもちょっと今回素晴らしいなと思いましたね。うん。もうすでにメニューが組まれてるって手がこう。うん。
まあ、そういうところに思いを込めますからね、サッカーはね。
うん、うん、うん、うん。生まれながらにして、そういうのが向いてるやつがいるんですよ。
そうそうそう。まあ、西本さんいっぱい知ってるでしょ、
そうですね。うん。僕、そうそうですね。そうっす。僕、なんか、新卒で吉本興業入った時に、こう、で吉本っていうのはどちらかみんな面白いことしたいしたいっていう人が集まるんですけど、僕が入社する直前の、春に、関西、まあ、関西大震災があったんです。うん。で、そのまだ入社してないんですよ。入社してないんですけど、同期として入るやつの一人が九州の福岡の僕のところに電話してきたんですよ。で、
うん。
うん、で、開口一番、うん、そいつ神戸に住んでるんですけど、開口一番、お前大丈夫かって電話するんですよ。九州の俺に。うん。神戸のそいつが。うん。お前の方が大丈夫かだと思うんですけど、バカ言うな、お前福岡だから俺大丈夫だよって言って、いや、違うんだよ。お前のお父さん西宮に単身赴任して、してるって言ってなかったっけって言うんですよ。でも、内定式とかしか会ってないんですよ、そいつ。うん。でも、そいつはそれを覚えて僕に電話してきたんですよ。うん。こいつはすごいなと思ったら、入社したらすぐ総務でした、やっぱり。で、ああ、適材適所ってあるんだなって当時思ったのを覚えてるんですよ、なんか。
今何してるんですか？
今も吉本で総務してますよ。うん。吉本興業で。
それはすごいの。
すごいなと思って。うん。面白いことしたくて入った会社だったはずなのに、あ、適材適所ってあって、あの、上の人ってね、ちゃんと見てるんだな、こういうのっていうのを思ったの。うん。
まあ、今度、リクンバガのあの、うん、決算後。
はい。
主務座談会があるらしいです。
なるほど。おー。
あの、愛知学院大愛知の、三3人が主務だと、
うん。なるほど。青学と、明治と、国学院でしたっけ？うん。
そうです。
ああ、なるほど。
その三人の対談が、
うん、
行われたようです。
ああ。でも、それなりにみんな、志を持って、その東京の大学に行ったはずだけど、うん、うん、その三人が主務になったっていうのは、そういうこう、考えさせることを高校時代から分かってるような学校である可能性が高いですよね。うん。
もう、休学と愛知高校でしょうか、ね、
排出。名主務排出校ですね。うん。
名主務排出。
うん。
シムちゃんとしてないと勝てないからね。
ほんと勝てないですよね。うん。
本当に。
シムが、その、なんでしょう。監督よりも、シムの方がその大学のカラーを、打ち出すのに、一役っていうか、まあ、かなり影響が強い役割ですよね。その、要は外交的な役割をやるっていうところがありますので、うん。官房長官みたいなところありますよね。
そうです、そうです。
うん、
学生なのに大人と接する機会が、やたらと多い。
うん。で、そこでの受け答えとか、そこでのこう、フランクさとかっていうものが求められてて、うん。 うん。それ、ただ、こう、言われたことを、こうね、一方通行で、こう、監督に渡してるだけだったらダメで、うん。うちの大学をこう見せたいんだっていうとこをセットでやるっていうのが、その、シウムの役割という。うん。なんか、ちょっと僕もその知るきっかけになったのは、和歌を読んだ橋本シムっていうところから、青学の。
青学。
青学の。青学カラーを作ったと、多分言える橋本シム。
今千葉県で高校の先生やってます
けど、高校の先生
橋本志望のおかげで僕も青学とつながりましたので、
僕もそうです、なんか、うん、多分
偉大だな、
彼がいなければああいう大学のキャラクターって表に出ていってなかったですよね、うん、
彼はもう走る気はなくて、
うん、
趣味気、マネージャー希望で入学したという、
そうですね、うん、
原監督から珍しいねと言われたそうですけど、
一年からマネージャーをしたいと言って入部しに来たんですね。うん、走りたいとかじゃなくて、うんうん。
まあその後高木誠也というね、趣味が誕生しまして、
うん、
青学カラーが決まっていくという。
うん、トレーニングってところまでがセットになってきたんですね。うん、彼
青トレをね、うん、導入したのは高木趣味ですから、ね。
高木趣味ですから。うん。だからそういう系譜がありますよね。うん。
そうそう、うん、で、まあ、今回、今後、俺たちの箱根駅伝は学連が非常にポイントになるでしょうが、
うん、
学連で成功してるのは原監督のチームが一番成功してるというのは、これは事実として、
うん、
残っております。
残っております。うん、で、要は、シード圏に入っていくという。
そうそうそう。食っちゃった
っていう過去にありまして。うん。そのチームビルディングっていうのが原さんが注目されるきっかけとなったっていうところでもありますよね。うん。
これは僕ね、ちゃんと聞いたことがあって。
うん。
最初集合日はなんかジャージの採寸で終わるのが当たり前だったらしいんですけど。
うんうんうん。
いきなり目的をみんなで話し合ってくれっていうんで、2時間3時間ミーティングになったらしいんですよ。
はあ。
で、やらないんならやらないでいいみたいなことを言ったらしく。
うん。俺もどっち
の中の盛り上げていこうっていう。
うん。当時の原さんとしては、ここで人は吹かしていこうっていうのを考えたんですかね、やっぱり。うん。
考えてたんですよ。
やっぱり。うん。
それ言わないんだけど、うんうん、間違いないと思う。
うん。
自分のスタイルがどこまで通じて泡を吹かせるかっていうね。
うん。
考えてたと思いますね。
その、明らかに寄せ集め集団ですから、うん。で、力としてもちょっと劣るわけで、うん。
うん、
で、それが、箱根で食っていくためにはっていうのは、うん。なんか、その、俺がやった、まあ、要は監督の本当に手腕が問われるっていう。
うん。
その、力を見せるには、なんか、絶好の場だったってところで原さんが。
そうそうそう。
うん。
そこから始まってるかもしれないな。
そうですよね。うん。
うん。で、その時は、
うん、
予定された合宿に最終合宿をやりたいって学連シムから、連絡があったらしいんですよ。
うん、その学連側のシムから。
学連側のシムが、
うん、
もう一回合宿やらせてくださいって言ってきて、
うんうん、
やったらしいんですよ。だから、それぐらい盛り上がってたらしいんですよ。
機運が盛り上がったってことですね。うん。
機運が盛り上がったらもう走っちゃったっていう。
ああ。そうそうそうそうそうって言ったんでしょうね、多分ね、その時も。
そうそう。で、9区に立教とか投入して結構話題作りしたんで。
ああ。
あったんですよ。
都心に近づけば近づくほど応援が多くなるような空気とか。うん。
そうそうそう、そう。
ああ。
で、話題作りだ。
うん。
で、多分原さんとかだと東大の選手とか使うんじゃないかな、
わざと。わざと。うん。
わざと。
わざと。うん。うん。
そういうふうにしていくビルディングが、まあ成功例があるので、
うんうん。
さあ、俺たちの箱根駅伝では、それをベースにした、
うん。
物語が展開されるのか、それとも違った、
うん。
学連の成功例が出てくるかっていうのを、
うん。
これはあと、1、2週間楽しみですよ。
そうですね。うん。うん、これで、20位でタスキが繋がらなくて繰り上げっていうシーンは、これはないですよ。ここは。
ないです、
ね。ないですよ、うん。
ここは成功するので、
うん、
どう成功するかですね。
で、あとは、そのね、唯一、その名声から入った選手が、うん、経済的にもちょっと厳しい状況だったけど、 箱根が好きなおじいが金出してくれたっていうストーリーもセットになってきてますから。
これ、遠藤大地ですか？
これ、遠藤大地。提供遠藤大地の感じもちょっとありますよね。うん。
あります。
うん。
だからもう一つの箱根駅伝でたっぷり特集されてました。
あれ、遠藤大地物語ですよね。
本当そうです
よ。だ7区10秒ぐらいで終わってましたよ。
まあ、はい、袋が手薄になるのは毎年
しょうがない。毎年しょうがない。7区
やっぱり、はい、僕、同じ宮城県だし。
なるほど。うん。
感じるものがありましたね、やっぱり、ね。
遠藤大地の。うん。ああ。こう、僕は遠藤大地のこう部屋のシーンがこうあって、うん。うん、部屋のシーンでこう遠藤大地が、あ、もうちょっと部屋片付けたんですよねっていう時に、映っちゃいけない水野の靴が映ってて で、次のシーン切り替えた時にその靴だけ片付けられてたのがちょっと印象的でした。なんか。
すが。うちの娘は、うん、あ、パンツパンツとか言って
ます。あ、そうですか。あ、映っちゃいけない水の靴が映ってるっていう感じの。うん。あ、急いでな、片付けたんだなと。うん。
箱根駅伝春夏秋冬の方では、うん、早稲田の半沢くんの部屋が映ってたんです
か、うん、あ、はいはいはい。うん。
それを見た元マネージャーの人がツイートしてて、
うん。
綺麗だなって書いてあって。昔の、早稲田の合宿場のある部屋は、はい、
うん、
ビレバンみたいな部屋だったのみたいな。
ビレバンね、もう所狭しと。うん、
あとね、高橋宗氏みたいにね、
うん、
ガムを枕木につけていく人も
いました。一式が困った話ですね。岸替えだがいるみたいな感じの。ちょっと頭のおかしい人がいる、先輩。ああ。
いや、でも、あと最新号を読みました。
はい。うん、最新号。
アナウンサー問題がいろいろ出てきましたね。
そうですね。これは、深いですよ。うん。で、
発見があった。
はい。ありましたか？うん。
ゴルフと箱根は似ている。
ゴルフ中継と。あれですよね。その、長いっていうところ？うん。場面転換の、絵の変わらなさ？うん。確かにゴルフですよね。うん。その、サッカーと野球と違った、リアルタイム性のやつとない、なんかじゃない。絶叫型でもないっていう。
で、どっかでホールインワンとか、
うん、
まあないけど、
うん、
イーグルとか出たら、それを差し込まなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい、うん。
その手際が重要なんだなっていうことが、
うん、
なるほどと思って。
ああ。
で、大体その、ホールインワンとか後で差し込まれるのは、
うん、
あれは録画なんですよね。で、どのタイミングで行くかっていうのは、まあフロアとかが決めてんだろうけど、
うんうんうん、
それを違和感なく進行するのがアナウンサーの腕だから。
うん。
あの視点はなかったですね。
ああ。
感心した。
確かに、各ホールに、こう、配置されてる、まあ、アナウンサー的な、レポーター的な人は、まあ、ちょっと盛り上がってますよ。うん。うん、でも、その、センターは落ち着いて、この、差配をするってあたり。
そうなんですよ。
ここがポイント、同じっていう視点は僕らもなかったですね、確かに。うん。
ない。これは放送局の人じゃないとわからないなと思いましたし、
うんうん、
あと、うまいけれど性格が悪い人がたくさんいそうだっていうのを思います。
落語とか多い。落語家とか多い。落語家に。面白いけど性格悪い。芸人
もそうかもしれないね。
話面白いんだけど、もう落語天下一品なんだけど性格悪いって。
多い
んですよ。面白く性格悪いって。このでも、その使いづらさっていうところも、やっぱちょっと、ポイントですよね。これはもうなんか、すごい、綿密な取材が、某人から漏れてるような感じの取材が全部ありますよね。うん。うん。
この、アナウンサー問題の決着ってのも、向こう何週間、これ楽しみだなと。
うん。普通に考えたら、こう、局アナですから、サラリーマンですから、頼めば出てくれるっていうことが前提に、のように思えるけど、んじゃないんだよと。 で、要はアナウンサーっていう中の特別なと、ちょっと同じサラリーマンでもちょっと特殊な職業なのであるっていうところがこれから表現されていくわけですよね。うん。
だってね、ラジオとかでもね、
うん、
声かかるかかんないかっていうのは社内人気ですからね。
うんうんうんうん。
そういうところが面白いところですね、今回な。
ああ。これはもうでも、箱根に関してはもう、明らかに声のトーンですよね、一番大事にしてるのが。うん。
騒がない。
騒がない。うん。
落ち着いて。
うん。と、あと、声の太さ。で、最初僕、そのアナウンサー問題で、その、なんか出てきそうだなっていうのは、こう女性アナウンサーを投入するっていうのが、その、葉月っていうディレクターから来るかなと思ったら、全然違う名前が来たんで、あ、ここは、そうね、という感じの。その、女性の声は、一貫性箱根のトーンに合わないっていうことで、いうことがあるっていうのを僕聞いたことがあるんですね。なんかね。どういう風に、あ、生島のまた固まってるから。
あ、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。もう一回。大丈夫です。トーン、
そのうち中継車はあるかもね。
はい。中継車の方は OK だと思うんですよ。うん。現場とか。うん。で、ただそのセンターのトーンっていうのは男性の声が合うんだっていう。うん。で、それはジェンダーの問題でなくてトーンの問題なんだっていうこと。うん。
アメリカのバスケットでは女性アナの実況ってあるんですよ。
うん、うん、うん。
例外なく、低いんですよ、
うん。やっぱ低いですよね。うん、うん。
そうなんです。
うん、
トーンなんだと思いますね、それはね。
うん。
うん。
なので、その女性アナがその実況に行くときには、かなりトーンを落として落として落として落として。で、これは、同じ日テレでも、その、女子駅伝の方の、森の都駅伝の方で女性アナが来るんですけど、まだトーンが高いんですよ、こう。うん。
なるほど。
うん。ここを、もっと落として落として落としてっていう風なことをやると、あの放送はもっと良くなるなっていう感じがしてて、うん。ジェンダーの問題じゃなくてトーンなんだよねっていうのをなんか言いたいんだけど、普通に言うとなんか理解が、なんか脊髄反射する人が多そうな感じの話題なので。うん、
今はね。
うん。
特にね。
うん。
で、アメリカでやっぱり僕低い声の女性のアナウンサーを使ってるっていうのは、うん、ジェンダーっていうよりも、
うん、
トーンで選ばれてんだなと思うし。
うん、うん、うん、うん。
その辺は今後数年間なんかトーンの低い女性アナってあんま少ないけれども、
うん、
今後採用されていくかもしれませんね。
そうですね。そこが実は基準なんだよな、スポーツ報道のっていうところの、うん、で要は目の前に起こってることがすごく跳ねてるわけなんで、その跳ねてるところに音も一緒に跳ね、こっち側も跳ねちゃうと良くないっていう、うん、こっち側がいかに弾いてるっていうのがすごく求められるところがありますね。うん。
これはあと災害報道でもそうなんですよね。
あ、確かに。うん。
落ち着いたトーン。
うん。
で、男性アナが災害報道では出てくる時が多いというのは聞いたことがあります。
うん、うん、うん、うん、うん。
ゴルフも騒いでたらちょっと興ざめだもんね、
う
ん。
そうですよ。だから、打ったーとかって言ったらダメですよ。なんか。スライスとかって言ってもダメですよね。
いけ
ゴーゴーゴー入ったーってダメですよね、やっぱりね。
ダメだね。
うん。
トーン&マナーですね。
トーン&マナーで。多分、やっぱりこう、お静かにって出してるスポーツですよね。陸上競技とかも全体的に、オンエアマークって言ったらシーですから、やっぱりこう、そういう競技特性があるんですよね、多分ね。うん。
ね。
うん。
そのあたりの考察なんかも出てくると結構、面白いなと。
うん。
もう10回超えたのでね、結構な分量になってきました、
ね。そうですね。はい。うん。いや、でも、こう、あとは僕はちょっと思ってんのが、まだ出てきてないのが、こう、よくアナウンサーがこう、綿密に取材してるっていうのがこう出てきてる。うん。テレビ局の人もよくやってるっていうのは、詳しいっていうのが出てきてる。でも、本当にいるのは、制作会社の人だっていうことを、加えてもらいたい。
そうなん
です。うん。
もう一つの箱根駅伝の、
うん、
練習の映像とかアナウンサーの方が取りに行くわけにはいきませんから、
うん、そこにいませんから、フッツにいませんから、うん、うん、うん、
あ、一緒に乗せてもらってた、そういうね、信頼関係も築いて、
うん、
ロックの高橋くんが足首をひねったという
ね。うん、あのが、あの、なんか、どっから走ってるシーンとかも、あそこのシーンにカメラ乗ってて、乗ってていいですよっていう場所には、一人しか乗れませんよ、あの、
そうです。
うん。
で、午後僕行ったんですよ、普通の。
なるほど。おう、たまたま。おう、
うん。高橋くんが結構足を引きずってましたけど。
あはは。
ちょっと監督機嫌悪いですとかなんかそういう話になって
。明らかに機嫌悪い感じのことね、あの、シーンで流れてましたよね。うん。
ね、
うん、そんなしょうもないことだみたいな感じの。うん。でも、それをフォローする趣味も良かったですね。うん。だから、なぜ監督があそこまで捻挫に対して過剰に反応するかというと、自身もそれで競技生命が短くなったからだっていうことで言うんだと。うん。だから、それを多分チーム的に分かってるから、捻挫で言ったっていうのは、あいた、絶対監督が怒るやつじゃんっていうことだったわけですね。うん。うん。
で、まぁ、ちょっと僕が思ったのは、あそこで3日間ノーラン。
うん、ノーラン。
うん、うん。あれ、12月3日なんですよ。
うん、うん、うん。
で、高橋くんが、12月下旬に調子が良くなっちゃったって言ってたんですよ。
ああ。
ちょっと前倒しで来ちゃったかもしれませんねって終わった後言ってたから。
ピークが。うん、うん、うん。
そう。で、ひょっとしたら、そのノーランで。
うん。あ、バネった。
早めに来ちゃったのかもしれない。
疲労が。
これ多分僕だけしか考えてない。
はい。疲労がうまく抜けちゃったわけですね。
そうなんですよ。
あのノーランが。
ということもちょっとあの映像を見ながら考えてます。
なるほど。それは深い考察ですね。だって、むっちゃ走ると言ってましたもんね。
そうそう。
うん。すごいよっていう。だからその、小野田クラスの秘密兵器なんであるみたいな感じの。うん。
そう。
うん。
まあ、ちょっとそういういろいろ、難しいんだよね、コンディショニングって。だから、
はいはいはい、うん、ピークどこに持ってこれるかっていうのはもうすごく、うん、
で、あと一つ伝言なんですけど、昨日中大に取材に行きまして、
はい、
2区の手嶋選手、
はい、
もう引退するんですけども、
はい、
OTT のペースメーカーやれるんだったら走るって言ってました。
マジっすか。あ、すぐすぐすぐ、連絡しますんじゃあ、手嶋くん。うん。
多分、相互フォローされてますよね。
そう、されてます、されてます、されてます。はい。OTT。手嶋くん
手嶋から、
聞
いたのでって言って、
はい、
メッセージ入れていただければ。
わかりました。手嶋くん、ラストランが OTT です。インタビュー一回しかしてない。神林くんが合わせてきますって聞いてます、僕。今度の OTT に。ノーランできた。
はい。
はい。
そういう陸上人脈も広がるので。
はいはい。
下本さんからぜひ連絡を入れていただけると。
ね、今のところちょっと、昨日ぐらいこう、うん、國學院の木月くんが走るらしいっていう連絡来ましたね、なんか。
手嶋選手もかなり有望です
ね。有望ですね。うん。これ見たいですよね。
お願いします。
肉。うん。
肉。
肉。うん、
早いなぁと思いながら、抜かれてましたって言ってました。みんな早いなぁ。
でも、何ですか、あっぱれのつなぎの肉ですよね。うん。
そうです。
はい。そこは、皆さん、ファンは分かってますよ、みんな。
そうなんです。
そうですか。ありがとうございます。伝言ありがとうございます。
伝言です。一応、あとは、はい、笑い神は今週休みという。
休みですね。はい。これは、
大丈夫かな。
いや、多分ですね、年始の、その、M1 終わってからの、いろいろテレビとか、あれの取材とかを見た上で、多分、疲労が溜まってると思います、多分。
疲労抜きが必要。
疲労抜き。だって、本当に抜けるまで1ヶ月かかりますよ、やっぱり。うん。箱根は、箱根周りは。ああ、箱根終わったと思ったらもう都道府県駅伝とかあるから本当泣きそうになるぐらいこう、だもうまた面白いんだこれが。
フワちゃんが大変な話題になってますけど。
いや、大変ですよ。いや、でも、多分、群馬の人たちが、多分、フワをちゃんと世界に行くために育てようというプランで動いてるのが、区間配置に現れてましたね。うん。
あと一般の方々は、
うん、
テレビに出てるフワちゃんが群馬生まれなんだと勘違いしてる人も本当にいるんですよ。
なるほど。
フワちゃんすごいね、群馬ってなると、フワちゃんって群馬なんだ。僕の知る範囲では多摩地区の都立高校出身ですから。
うん、はい。八王子近辺ですね。
そうです。
八王子会ですね、あれですね。あっちの方のフワちゃんは。うん。でも、県大高崎とかは、ほら、なかなか、こう、大変、なんか、そう、今年、ニューイヤーで、こう、区間を回ってたんですよ。いつものメンバーで、報知の太田さんとかと、こう、ぐーっと回って。じゃあ、次、左です、右ですとかって、農道の周りをね、こう、ずっと、こう、運転してる、農道をね、こう、区間配置、こう、行くと、そうなんですよ。農道、こんな細い道行くのみたいな感じで、農道をカーって行くと、みんなが、西本さん、あそこ、県大高崎ですよとか、電話で現れて。フワちゃんこんなとこなのとかって言いながらこう撮ったんですけど、ここにいたとしたら、拓殖の八王子も都会に燃えるわと思ったんですよ。
マジですか？
マジです、マジです。だから、それは、だから最初みんなでこう、なんでフワ選手は拓殖行ったんだ、まあでも熱心な勧誘があったらしいよとか、なんか相性も良かったんだろうと思ったんだけど、県内高崎の周りのこの畑っぷりを見たら、ああ、拓殖でも都会と思うわ、これって思ったんですよ。だから、まあ言い方ちょっと悪いですけど、八王子が都会に絶対見えたはずなんですよ。なんかあの感じだと。うん。大都会八王子に見えたはずなんで、これはなるほどと思って、うん。思いました、なんか。
本当はね、男子駅伝もね。
うん。
すごい。
そう、広島もね。
楽しみだったんですけど、
ね。楽しみだったんですけど。見どころはまさでしたから。
長崎の中学生で双子ですごいのがいるって聞きました。
長崎の中学生ですか？うん。
これ長崎放送の人から聞きました。あ、放送で。
もうだからもう、各県の司法がいるんですよね。
そうそう。
だからもう、あれですよ、多分長崎の放送局では、もう、次の設楽兄弟みたいな感じのもう特番が、もう、組まれてるじゃないですか。
どうやら、
うん。
長崎に残るらしいんですよ。
おお。高校。
いろんなところから勧誘が来ていたにもかかわらず。
ほ
う。見たかったっていうふうな話になってました。
なるほど。これはこう、林田ラインですね、なんかね。
そうなんですよ。
ああ。いろいろ来たけど、近所に行ったっていう。
ああ。すごい話ですけど。
うん。ここにいたら三菱重工に入れると思ったっていう。そうなのっつって。うん。三菱に行くためにはここが近道だと思ったっていう。うん、すごい話ですから。なるほど。でも今日もたっぷり30分いただきました。
はい。
はい。ありがとうございます。来週は、また日程決めましょうか。また、
はい。そうですね。今週分のことも話をしちゃったから。
はい。
まあ適当にや
る。そうですね。はい。もう、急ぐ必要ないって感じですよね。はい。
はい、
ありがとうございます。
竹島選手に、はい。連絡よろしくお願いします。
まあありがとうございます。伝言ありがとうございます。一応ね、生島さん理事ですからね、OTT の。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。